ポッドキャスト、車の運転はこの一言で上手くなる。この番組は車の運転に悩めるあなたを応援します。
こんばんは、佐々木隆二です。今日も再生していただきありがとうございます。この番組は運転に自信のない方が少しでも運転してみようかなという気になってもらうための内容をお送りしております。新年になっても2週間以上が過ぎたんですけど、この年末年始っていうのは周りのコロナ感染者の方に振り回されたといいますか、それに気を取られて、なかなか新年の新たな誓いといいますか、新たな抱負みたいなものを思い描けずにいたんですけど、少し落ち着きを取り戻して今新年の抱負みたいなのが頭に思い浮かんだんで、ここで宣言したいと思います。それは自分の面白さを発揮するということです。この番組の内容なんかを聞いてもらったらわかると思うんですけども、この語り口調からしてすごい真面目な感じで思われますし、実際真面目は真面目やと自分でも思うんですけど、ただじゃあ真面目な堅物なだけな人間かといったら決してそうではなくて、その今でこそこういう仕事をしていますから、やっぱりルールを守る側であって、守ってもらう側であって、人に物を教える、車の運転を教えるなんていう立場ですから、ある程度そういうふうな真面目さといいますか硬さがいるので、そういうふうにすごいなってるんですけど、もともとの生まれはそうではない、育ちも全然良くないですから、結構実は違うという面が自分でもあると思うんですね。ただやっぱりなかなか出せないというのも事実でもあります。なので例えば私に近い方もそうですし、初めて私とお会いして話した方とか、あとは教習生の方、最近はあまり教習してないので言われないんですけど、意外と面白いんですねとか、意外と下ネタ言うんですねとか、そんなこと結構言われます。で、意外どころかそっちの方が本当は好きで得意なんですけど、なかなかやっぱりこういう場面では出せない、うまい具合に出せないというところが、自分の課題でもあるので、そこは寒くない程度に出していけたらなというふうに思っております。で、指導員というのは滑るのが仕事であるというのも一つモットーでもあるので、なんて言うんでしょうね、こういう教習所で学科を喋るという時っていうのは、免許は欲しいんやけど学科に 100% 興味を持って聞いてるという人ばかりではないのはわかると思うんです。免許が欲しいから仕方なしに教室にいると。特に教習のカリキュラムっていうのは学科の時間が非常に長いですから、あ、しんどいなというふうに思いながら座ってる方も多いと。ですからそういった興味のない方に対して話をするときに、しらっとした雰囲気とか重い雰囲気、冷たい雰囲気っていうのが流れるときっていうのはもうよくあります。そこでそれを意に介さずにお話ができるかどうか、これで指導員の大事な資質やと思います。それに押されてしまって、もう全然喋れなくなった、しどろもどろになってしまった、頭真っ白になってしまったということでは、やはり指導員は務まらないので、そういった意味で滑ってなんぼというのが指導員の仕事でもあるというふうに思っております。ということで今週のテーマ、車の運転の感覚を身につけるにはということについてお話をしていきます。車の運転で大事なのはやはり感覚、運転の感覚とか車の車両感覚とか車幅感覚、そういった感覚が身について初めて運転ができるということになると思います。で、教習の時もよく言ってしまうんですけど、感覚を身につけるという言葉ですね。感覚を身につける。例えば S 字、狭い道の経路の中の S 字コース、これは車両感覚を身につける練習ですから、感覚を身につけましょうねとか、あとはカーブなんかでもそうですよね。カーブの中での車の動きとか、ハンドルの量に対して車がどれぐらい動くかっていうのも感覚的な部分ということで、感覚を身につけましょうねなんていうふうなことを言ってしまいます。あとそれと似たようなことで、イメージっていうのもね、結構大事で、この先どういうふうになってるかというイメージをするとか、車の動き、ハンドルをこれぐらい回したらこれぐらい動くっていうイメージがあるかどうか、なのでイメージを持ちましょうねみたいなことを言ってしまうんですけども、ただこれをよくよく考えてみると、感覚がない、最初のうちはそういった車両感覚、車幅感覚もなければイメージも持てないわけです。に対してイメージを持ちましょう、感覚を持ちましょうとか、こういう感じみたいな指導っていうのは非常に分かりづらいなというふうに思いました。というのがやっぱり先日ですね、 S 字の時に こういうふうな感覚、こういうふうな感じでやるんですよって言った時に、感覚っていうの分かりづらいですねとポツリと言われたんですね。で、その言葉を後になって考えると、あ、確かに分かりづらいなということなんですけど、じゃあその感覚をつかむためにどうするか、もちろん一つは反復練習ですね。何回も何回も繰り返し通ることでなんとなく分かってくる、まあそれが感覚がだんだん掴んでくるということなんですけども、それっていうのは非常に個人差もありますし、時間がかかります。いくらでも時間かけていいということであれば、そういった感覚をつかむまでずっと走らせる、延々と走らせていれば、だんだん感覚は身についてくると思います。ただそれではやっぱり教師のカリキュラムっていうのはある程度決められていて、この時間はこれをマスターする、この時間これをマスターする、でこの時間で終了検定があって、この時間までこなしたら最後見極めで、その後卒業というふうな区切りがありますから、まあそれをなるべく逸脱しないように、延長しないように、まあ最短でいけるようにということですれば、おのずとその感覚をつかむために最初の取っかかりとしては、感覚じゃない部分、具体的なものが必要になってきます。で、その具体的なものっていうのは車からの見え方、車内からの見え方になってくるんですけど、こういうふうに見えた時っていう、こういうふうに見えたっていうのも分かりづらいですから、そこで指導として、いい指導として具体的なものが大事になってくると思います。で、具体的なものを言うっていうのは、言い方を変えれば目安、もっと悪い言い方をすると目印ということになるんです。で、目印教習は飽きませんというふうによく言われますし、やはり教習のその内容からも目印教習は暗に慎むようにというふうには言われますけども、これは目印で終わるっていうのは良くないと思うんですけども、最初の取っかかりは誰でも目印だと思うんです。運転教本という技能教習の教科書があります。それも具体的に書いてあるところも少ないんですけども、やはりいわば目印ということになると思います。車内からの見え方、こうなったら左側に寄ってますよというふうなこと。このこうなったらっていうのは具体的に言えば、例えば車のフロントガラスの角っこにこれが見えたらとか、ちょうど車の真ん中ぐらい、車のボディの真ん中に左のタイヤが通りますよみたいなことですよね。車のボディの真ん中から見える地面に左のタイヤが通るっていうのも、もう言うたら目印に他ならないわけです。ただ最初の取っかかりはそれでいいんですよと。で、それを最初何個か覚えておいて、反復練習して、で、その目印を使わなくてもできるようになっていくと。それが感覚を身につける最短の方法でもありますから、目印教習に終わってしまってはダメかもしれませんけども、最初の取っかかりというのは目印でいいと思いますし、これは、過去にも言ったことあると思いますけども、レーシングドライバー、プロのレーサーなんかでもやっぱり目印を決めて、ここのポイントでハンドルを切っていくとかっていうのをすごい厳密に決めてるっていう、まあこれはドライバーによるかもしれませんけど、そういうふうなことなんで、感覚をつかむためにはまず取っかかりとしては目印を自分で覚えるということが大事になってくるということを結論にして、今週は終わりたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。メールアドレスは rysasa@gmail.com、 ry の y はワイシャツの y。それではまた次回をお楽しみに。